特集、秋の長雨シーズン到来、水害時の命綱は情報収集。近年、日本各地で水害が発生しています。安曇野市でも昨年8月14日の記録的大雨で、明石名地域の一部で土砂災害の危険が高まり、市が発令する警戒レベルで最も高い緊急安全確保を発令。内水氾濫や林道の崩落などの被害が発生しました。今月号では、台風や長雨が多くなるシーズンを前に、市内で起きた水害の歴史を振り返りながら、家庭での備えや避難計画の作成方法を紹介します。市内自然災害の8割が水害。犀川をはじめ、大小様々な河川や水路が流れる安曇野市には、多くの水害の歴史があります。明治以降の市内の自然災害の8割は水害であり、昭和32年から41年までの10年間で25回の河川氾濫が発生しています。近年は限られた範囲に短時間で大量の雨が降る短時間的降雨、ゲリラ豪雨が多く発生し、大きな災害をもたらしていることから、水害は私たちの身近な場所でいつでも起こりうる災害と言えます。過去の経験を今に生かすために、過去の災害を振り返り、自分が住んでいる付近ではどんな被害があったのかを知り、イメージすることで、いざという時の避難計画の手助けになります。過去の記録を風化させることなく、今できる準備を行い、災害に備えることが大切です。1959年から2021年までの水害が戦表上に年代順に写真と説明文とともに掲載されています。資料は安曇野市文書館、安曇野の災害、市ホームページ、近年の主な災害です。1959年、昭和34年8月13日、台風7号、戦後最大の洪水となり、県内の被害は死者71人、家屋の全壊、1391世帯、床下浸水、1万959世帯に達しました。明石名地域の相田川増水の様子の写真があります。1959年、昭和34年9月26日、伊勢湾台風、旧穂高町では、カラス川橋が流されるなど大きな被害が発生。災害救助法が適用されました。カラス川橋が流出する写真があります。1970年、昭和45年6月15日、6月豪雨。梅雨前線の豪雨の影響により、高瀬川、カラス川、穂高自動車教習所付近が増水、堤防が決壊しました。高瀬川右岸決壊の様子の写真があります。1983年、昭和58年9月28日、台風10号、豊砂田沢で国道19号の路肩が崩壊、明石名地域では警戒水位を突破し、床上浸水13世帯、床下浸水72世帯、穂高地域でも床下浸水33世帯の被害が発生しました。大雨で警戒水位を越水した水路の写真があります。1999年、平成11年6月29日、6月豪雨。豪雨の影響で、よろずい川をまたぎ、やばらせぎの水路を支えてきたメガネ橋が崩壊。また、カラス川富田橋下流の堤防が崩落するなど大きな被害が発生しました。崩壊前のメガネ橋の写真があります。2004年、平成16年10月20日、台風23号、明石名地域では総雨量161ミリを記録、床下浸水、国道403号で土砂崩落が発生しました。穂高地域では、 小岩岳地区50世帯に避難勧告が出されました。豪雨により浸食した道路の写真があります。2006年、平成18年7月19日、7月豪雨。梅雨前線の長雨により、市内全域で道路の冠水や林道の土砂崩落などの被害が発生。赤品地域、小泉、荻原、木戸地区28世帯88人に避難勧告。大雨により中宇佐線国道403号が通行止めになりました。冠水した赤品御宝殿遊水地の写真があります。2021年、令和3年8月14日、8月豪雨。前線の影響で記録的大雨となり、赤品地域の一部に緊急安全確保が発令され、内水氾濫や林道の崩落などの被害が発生しました。内水氾濫を排水する市消防団の写真、崩落した林道城山線の写真があります。インタビュー、どこへ逃げるのか、どこから情報を得るのかを事前に知る。市区長会長、防災士、土肥光雄さん。写真があります。まずは防災マップを確認。河川氾濫等の危険が高まり、避難指示が発令された場合に重要なのが、最も安全と思われる場所に避難するということです。避難場所に向かうまでに、河川に近い場所を通るのか、橋を渡るのか、避難場所は自分のいるところより高い場所なのか、といったことを踏まえ判断することが大切です。そのためにも、自分が住んでいる場所にどんな危険があるのか防災マップで確認し、いざという時に危険な場所を避ける経路を想定しておくことが大切です。必要な情報をどこから得るか。避難時や災害時にはたくさんの情報が発信されます。ありとあらゆる情報の中から、いち早く自分に必要な情報をどこから得るかが求められます。大半の人がスマートフォンを所有する現在、インターネットから情報を得る人が多いと思います。大雨や洪水など、事前に予想できる災害に対しては、インターネットなどで事前に情報を得て、今後の動向を注視することができます。一方、子どもや高齢者といった災害弱者や、地震のように突然起こる災害に対しては、行政が発信する情報を受信できる防災行政無線や防災ラジオの存在が欠かせません。日頃から災害時に必要不可欠な情報を取りに行く手段を確立するとともに、情報を受け取ることのできる防災ラジオなどの準備をしておくと安心です。シミュレーションは大勢で、避難経路の確認や防災グッズの準備のほかに、避難訓練などで大勢の人と災害発生時のシミュレーションをすることも重要です。避難訓練では、自分が知らない危険箇所や安全な場所などの有益な情報が共有できます。また、災害対策用品を自分で使うと、道具の使い方を覚えることができ、防災グッズの代替品として使えるものなどのアイデアも共有できます。コロナ禍の現在、大勢の人が集まって訓練を行うことは難しい状況ですが、家族でもう一度危険箇所や情報の入手先などを話し合い、共有してみてはいかがでしょうか。
2-1 警戒レベル4で迷わず避難。早めに情報を入手、安全に避難。問い合わせ危機管理課電話 71-2119。水害は事前情報を確認できる。台風などによる水害は予測ができない地震とは違い、気象や河川の情報などから洪水や土砂災害の危険性を事前に知ることができる災害です。事前に情報を確認し、適切な避難ができれば、自身や家族の身を守ることができます。 警戒レベルは5段階。市が発令する避難情報と気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルで表されます。いざという時のため、それぞれのレベルに応じた避難行動を確認してください。警戒レベルは、土砂災害警戒区域などの警戒区域にいる人に対して、地域ごとに発令します。水害が予想される場合は、テレビやインターネット、防災無線などで最新の情報を入手し、警戒レベルに合わせた避難行動ができるように準備しましょう。レベル5段階の図の説明。警戒レベル、気象庁等の情報、取るべき行動の順にお伝えします。警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報、自らの避難行動を確認、防災等で自宅等の災害リスクを再確認し、避難情報の把握手段を再確認する。警戒レベル3、大雨警報、洪水警報、高齢者等避難、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から自主的に避難する。なお、夜間から翌日早朝に大雨警報、土砂災害に切り替える可能性が高い注意報は警戒レベル3に相当します。警戒レベル4、土砂災害警戒情報、緊急安全確保、危険な場所から全員避難する。以上、警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、大雨特別警報、緊急安全確保。すでに安全な避難ができず、命が危険な状況、今の場所より安全な場所へ直ちに移動。図の説明終わり。様々なツールで情報入手を。市メール配信サービス、市ホームページ、市公式ツイッター、テレビ、データ放送、緊急速報サービス、各種河川情報サイト、防災行政無線、防災ラジオ、安曇野FMなど。メール配信サービス登録方法。掲載されている二次元コード、login@azmino.mailio.jp 繰り返します。login@azmino.mailio.jp に空メールを送信して登録してください。火災、気象、地震などの防災情報をメールで受信できます。防災行政無線、テレフォンサービス 0120-271313 防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。インタビュー。雨の降り方に注意して早めの行動を。令和3年8月14日の豪雨での活動から。市消防団第8分団、分団長、宮下拓郎さん。私たち第8分団は、昨年8月14日の豪雨で、内水氾濫などの災害対応に当たりました。当日は午前9時20分に、消防団に事前準備の連絡があり、11時30分から地域の見回りを行いました。雨が降り続くにつれて、犀川に流れ込む多くの河川の内水氾濫や、民家の敷地への雨水流入などの被害が発生し、ポンプでの排水や土のうを積むなどの作業を翌日の午後4時頃まで行いました。 団員と協力して雨の中で長時間活動しなければならなかったため、無事に終えられた時はほっとしました。特に最近は過去にない雨の降り方をするので、今住んでいる場所が安全とは言い切れないと感じています。大雨の際は迅速に情報を入手しやすい現代の利点を活かし、気象や河川の最新情報をインターネットでこまめに確認するようにしています。宮下さんの写真が掲載されています。土砂災害特別警戒区域と土砂災害警戒区域とは、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は、土砂災害から住んでいる皆さんを守るため、長野県が指定しています。各区域は防災マップ、市ホームページで確認できます。土砂災害特別警戒区域、急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、建築物損壊の危険があり、住民の生命、または身体に危害が生ずる恐れがある区域です。一定の開発行為の制限、建築物の構造規制などが行われます。土砂災害警戒区域、急傾斜地の崩壊や土石流、地滑りが発生した場合に、住民の生命、または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域です。危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。災害危険住宅の住宅移転費用を補助します。土砂災害特別警戒区域内にお住まいの人が、安全な場所に住宅移転をする際に、費用の一部を補助します。対象、次のすべての要件に該当する住宅、災害危険住宅、土砂災害特別警戒区域に指定前から存する住宅、生活の本拠となっている住宅。補助メニュー。1、住宅の除却。除却の漢字の除は除く、却は返却の却。災害危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う諸経費。2、住宅の移転、土地の取得。なお、1と合わせて実施する場合に対象となります。災害危険住宅に代わる住宅の建設、または購入、土地の取得を含む、の資金を金融機関から借り入れた際の利子相当額、利子率に限度あり。補助金額、上限、1、80万2000円、2、住宅の移転、319万円、土地の取得、96万円。申し込み、9月30日金曜日までに、建築住宅課へご相談ください。問い合わせ、建築住宅課、電話 71-2245、記事 ID68437。スムーズな避難のためにマイタイムラインを作ろう。マイタイムラインとは、一人一人の家族構成や生活状況に合わせて、いつ、誰が何をするのかをあらかじめ整理した自分だけの防災行動計画です。災害が起きる前に作成しておくことで、スムーズな防災行動につながります。マイタイムライン記入用紙は、市ホームページ、記事 ID68374 から入手できます。いつ、誰が何をする？我が家の行動計画の一例として。レベル1、事前準備。例として、テレビやインターネットで天気予報を確認。家族全員の今後の予定や居場所を確認。レベル2、情報収集。例として、テレビのデータ放送や長野県河川砂防情報ステーションで雨量や河川の水位を確認。レベル3、避難準備。例として、家族に高齢者がいる場合や危険な区域に住んでいる場合は、 速やかに避難を開始する。レベル4、避難するタイミングや注意点。例として、避難を開始する、どこへ、経路、誰と、持ち物、離れている家族や知人に避難することを連絡する。レベル5、避難できなかった時。例として、万が一逃げ遅れた時にどうするか。1、自宅の災害リスク。浸水想定区域、洪水。想定浸水3から5メートル。土砂災害警戒区域。特別警戒区域、土石流。警戒区域、土石流。警戒区域、地滑り。指定区域に該当しない。在宅避難が可能ですが、想定外もあり得ることに留意しましょう。2、避難する場所。1、〇〇公民館、移動手段、徒歩、移動時間15分。2、〇〇小学校、移動手段、徒歩、移動時間15分。3、避難するタイミング、警戒レベル4、避難指示。4、防災気象、避難情報等の収集先。防災行政無線、安曇野市メール配信サービス、緊急速報メール、気象庁ホームページ、テレビ、安曇野市公式ツイッター、長野県河川砂防情報ステーション、安曇野市防災行政無線、テレホンサービス、電話 0120-271313。 非常持ち出し品チェックリスト。避難所などで過ごすために必要なものを非常持ち出し品として準備しておきましょう。飲料水 500ml のペットボトル3本程度。非常食、缶詰、ビスケット、アルファ米など。防災ヘルメット、防災頭巾、衣類、下着、レインウェア、紐のない運動靴、懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯充電器、マッチ、ろうそく、緊急用品、使い捨てカイロ、ブランケット、軍手、洗面道具、歯ブラシ、タオル、ペン、ノート。感染症対策に、マスク、体温計、手指消毒用アルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットティッシュ。乳幼児がいる家庭なら、粉ミルク、離乳食、哺乳瓶、紙おむつ、お尻拭きなど。女性なら、生理用品、防犯ブザーなど。高齢者なら、老眼鏡、入れ歯、洗浄剤、持病の薬など。